2023年2月24日金曜日、時刻は午前8時17分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。まだ雨は降ってませんけれども、もう間もなく降るでしょうね。予報ではもう今日日中ずっと雨ということです。上がるのは夕方ぐらいで、明日はまず晴れるようですね。まあちょっとこの昨日がね、祝日で、ひょっとしたらもう昨日から休んでる方もおられるかもわかんないですけれども、なんかちょっとこうね、だるいですね、金曜。まあお天気もいまいちということもあって、なんかこう息が上がらないなという感じもしなくはないんですが、個人的に。まあ昨日はずっと家にいてて、で、日頃見ない朝のね、ワイドショーなんかを見てて。今話題はね、持ちきりになってます。野球のね、ダルビッシュ選手が、まあ、キャンプに合流してて、まあ、若手とかにいい、ね、姿を見せてるっていうのがこう話題になってて、まあ、新聞では読んでましたけれども、映像を見てなかったので、映像見て、いやー、でも何よりもなんか前の印象と全然違うんですよね、ダルビッシュ個人的には。いやー、なんか素敵な感じにならはったなとも今回思いましたね。で、まあやっぱりその立場っていうのも、もう重々をやっぱ心得てはるっていうか。いやー、まあそれにしてもこの間のサッカーのね、三浦さんもそうですけれども、まあ若い時、まあよくありがちな若気の至りみたいなものがあって、それはまあね、私なんかも個人的に思うところですけど、まあ、とりあえずそういう通過儀礼的なものを経て、でいい形でね、年を重ねてるっていうか、なんかそれが見て取れて、インタビューの答えてる感じも、で答える言葉もなんか変わってだなぁと、随分前の印象がありましたから、いやー、なんかいい感じにならはったなぁと思って、なんか改めてね、まあそうなっていきたいというか、まあ、行くようにね、私もしないといけないなというか、まあもうだいぶ年になってますから、まあそこそこなんとかできてきてるのかなとは、自分でちょっとこうね、不遜ながら思ったりしますけれども、まあそういうこう助けになるのが、まあいろんなね、先人の知恵であるわけですが、さて、孫子の方ですね。前回年功の功で、まあ、匠なのに年功の功って言ってしまいましたけれども、それは誤りですね。匠の方ですね、いさむっていうか、年功の方はいさむ、いさおうという言葉になりますね。追ってちょっと訂正の文を載せておこうかなと思いますが、さて、この先日の言論が終わりまして、各論に入っていく、実践についての各論に入っていくということで、その始まりが群想編ということです。で、群想というのはどういうことかというと、この群想編の1ページ目のところに先生、著者の方が説明してくれてまして、群想というのは実践中、敵の機先、動きとかね、なんか物事の起こそうとする、そういう機先、敵の機先を制して抑えて、利益を収めるために競うことを述べるということです。この群想編は敵の機先を制して利益を収めるために競うことを述べますよと、この群想編では。で、その1ですね。まあこの中で、これちょっと長いんですけれども、 読みましょうかね。この中で失調という言葉が出てくるんですけど、失調とか意思とか、この意思っていうのは積み蓄えたものの意味ということで、で失調というのは機械とか軍師の衣装とかを指しますよと。で、意志というのは財価のことも指しますよということが書かれてますね。ちょっとそんなこと言ってたら まどろっこしいでしょうかね。この場合は読み下し文読むとちょっと長くてまどろっこしくなりますから、もう口語訳を読みましょうかね。孫子曰くで始まっております、読み下し文も。そこで口語訳、軍曹編その1、孫子は言う、およそ戦争の原則としては、将軍が主君の命令を受けてから軍隊を統合し、兵士を集めて敵と対陣して止まるまでの間で、軍曹すなわち機先を制するための争い、軍曹ほど難しいものはない。軍曹の難しいのは、回り遠い道をまっすぐの近道にし、害のあることを利益に転ずることである。そこで回り遠い道をとってゆっくりしているように見せかけ、敵を利益で釣ってぐずぐずさせ、相手よりも後から出発して相手よりも先に行き着く。それが遠近の計、すなわち遠い道を近道に転ずる謀事、遠近の計を知るものである。軍曹は利益を収めるが、軍曹はまた危険なものである。もし全軍こぞって有利な地を得ようとして競争すれば、大舞台では行動が敏捷にいかないから、相手より遅れてしまい、もし軍の全体にも構わずに有利な地を得ようとして競争すれば、重い荷物を運搬する支調体は捨てられることになる。軍隊に支調がなければ敗走し、兵糧がなければ敗走し、財貨がなければ敗走するものだ。こういうわけで、鎧を外して走り、昼も夜も休まずに道のりを倍にして強行軍し、百里の先で有利な地を得ようと競争するときには、上軍、中軍、下軍の三将軍ともに捕虜にされる。大敗となる。強健な兵士は先になり、疲労した兵士は後に遅れて、その割合は 10人のうちの1人が息つくだけだからである。またこのようにして50里の先で有利な地を得ようとして競争するときには先方の上将軍がひどい目に遭う。その割合は半分が行き着くだけだからである。また30里の先で有利な地を得ようとして競争するときには3分の2が行き着くだけである。以上によって軍曹の難しいことがわかるとなっておりますね。この各路に入っていくとなかなか込み入ってくるというか、なんかそんな感じもしますね。軍曹編その1、孫子は言う。およそ戦争の原則としては、将軍が主君の命令を受けてから軍隊を統合し兵士を集めて敵と対陣して止まるまでの間で軍曹すなわち棋戦を制するための争い、軍曹ほど難しいものはない。軍曹の難しいのは回り遠い道をまっすぐの近道にし、害のあることを利益に転ずることである。そこで遠い道をとってゆっくりしているように見せかけ、敵を利益で釣ってぐずぐずさせ、相手よりも後から出発して相手よりも先に行き着く、それが遠近の計、すなわち遠い道を近道に転ずる計りごと、遠近の計を知るものである。軍曹は利益を収めるが、軍曹はまた危険なものである。もし全軍こぞって有利な地を得ようとして競争すれば、大部隊では行動が敏捷にいかないから相手より遅れてしまい、もし軍の全体には構わずに有利な地を得ようとして競争すれば、重い荷物を運搬する支長隊は捨てられることになる。軍隊に支長がなければ敗北し、兵糧がなければ敗北し、財貨がなければ敗北するものだ。こういうわけで鎧を外して走り、昼も夜も休まずに道のりを倍にして強行軍し、百里の先で有利な地を得ようと競争する時には、上軍中軍下軍の三将軍ともに捕虜にされる、大敗となる。強健な兵士は先になり、疲労した兵士は後に遅れて、その割合は10人のうちの1人が行き着くだけだからである。またこのようにして50里の先で有利な地を得ようとして競争するときには、先方の上将軍がひどい目に遭う。その割合は半分が行き着くだけだからである。また30里の先で 有利な地を得ようとして競争するときには3分の2が行き着くだけである。以上によって軍曹の難しいことがわかるとなっておりますね。軍曹編その1でした。以上です。